ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシアは外交努力を強化し中東の緊張緩和を促す。通信情報技術大臣はアップルがインドネシアに工場を建設するという申し入れを前向きに歓迎すると述べた最初のニュースです。インドネシアは中東における最近の地政学的緊張を緩和するために外交努力を続けています。ラトマルスリー外相は4月16日火曜日、ジョコ・ウィルド・レトリオとの会議に出席した後の記者会見で、イラン、サウジアラビア、ヨルダン、エジプト、アラブ首長国連邦、オーシュレン号、ドイツ、オランダの外相及び米国国務副長官を含む世界の指導者たちと集中的に視察を行ったと述べました。ラトマルスリー外相は過去2日間、地政と紛争の緊張緩和の重要性を強調するために電話やメッセージの交換を行ったと説明しました。
Dua hal yang kita sampaikan di dalam semua komunikasi dengan pihak-pihak、
全てのコミュニケーションで伝えていることが2つあります。直接の当事者に対して私たちが求めているのは自制、自制度、エスカレーション、エスカレーションの重要性です。一方、他の友人たち、例えばドイツ、オランダ、中東諸国の外相らに対し、私たちはエスカレーションが起こらないよう影響力を行使するよう全員で処理しています。
Agar eskalasi tidak terjadi。
ラトマルスリー外相は加藤キャンベル米国外務副大臣で電話したことを明らかにしました。ラトマルスリー外相はキャンベル氏に対し、中東紛争の影響がさらに広がらないよう米国の大きな影響力を利用して紛争を沈静化するよう要請しました。ラトマルスリー外相はまた、国連安全保障理事会を含む国際フォーラムで外交努力がなされてきたが、大きな進展は見られなかったと説明しました。さらに外相は、現在全ての関係者がエスカレーションが発生した場合の影響の算出を開始していると述べました。次に、ブディ・アリスティアリス新情報技術大臣は、インドネシアにアップル製品の製造工場を建設するというインドネシアの要請に対し、アップルのティム・クック最高経営責任者または CEO が前向きな歓迎と反応を示したと述べました。4月17日水曜日、アンダラ通信社が引用したように、ブディ大臣は中央ジャカルタの通信情報技術省で、ジョコ・ウィルド・レトリオが今朝の会談で、アップルに世界のサプライチェーンにおけるインドネシアの役割を高められるよう要請し、アップルはこれを歓迎したと述べました。ブディ大臣はまた、インドネシア政府はアップルが国内の人々だけでなく世界のサプライチェーンのスプライヤーとしても、製品が使用される製造業への投資を検討できるよう協議を開始していると述べました。ブディ大臣はまた、マイクロソフトのサティア・ナデラ最高経営責任者はインドネシアを訪問する予定だと明らかにしました。 ティム・クック氏は水曜日の朝にインドネシアのジョコ・ウィドドレトリオと会談し、米国技術企業のインドネシアへの投資について話し合うため、ジャカルタのデトリオ官邸に到着しました。次に、中国のオバニ外相はインドネシア、カンボジア、パプアニューギニアを訪問する予定です。中国外務省のリン・ジャン報道官は、中国のオバニ外相が計画しているアジア太平洋地域3カ国訪問は、一帯一路の枠組みでの協力を強化するためだと述べました。4月17日、アンダラが引用したように、リン・ジャン氏は4月16日火曜日、北京で、中国は習近平国家主席と三国の首脳の間で達した相互理解を実現し、質の高い一帯一路協力を実施し、中国人とインドネシア人、そして中国人とカンボジア人のコミュニティの構築がより実質的に進んでいます。リン・ジャン氏によると、中国はパプアニューギニアとの包括的な戦略的パートナーシップの形成を推進するということです。リン・ジャン氏は、インドネシア、カンボジア、パプアニューギニアは相互尊重、平等、相互利益、共通利益のための発展の原則を持った良き友人であり、パートナーだと述べました。さらに同氏は、中国はインドネシア、カンボジア、パプアニューギニアとの二国間関係を新たなレベルに引き上げ、連帯と協力を促進し、平和と平穏を維持し、地域と世界の平和、安定、発展に貢献することを目指していると付け加えました。ワニ外相は2014年4月18日から23日まで、インドネシア、カンボジア、パプアニューギニアの3カ国を公式訪問します。次に、国連は4月16日火曜日、ガザ地区とイスラエル占領国のヨルダン川西岸に対して28億アメリカドル、または約45兆7000億ルピア相当の援助を集める世界規模の呼びかけを開始すると発表しました。4月14日水曜日、アンタラ通信社が引用したように、パレスチナ占領地にある国連人道問題調整事務所のアンドレア・デ・ドメニック所長は、ガザ地区でのイスラエルからの虐殺によって生存者200万人が毎日生きるのに苦労していると述べました。しかし、国民がイスラエルの封鎖下で長く暮らしてきたこの飛び地にはほとんど援助がもたらされていません。ネドミニック氏は水曜日に援助資金を求める世界的な呼びかけが開始されると述べました。援助金の最大 90% がガザに配分され、国連は当初40億アメリカドルを要求する予定でしたが、援助配分の量が限られていたため減額されました。最初のニュースです。カタルのタミン・ビン・ハマッド・アル・タニン首長は4月16日火曜日、サウジアラビア国大使及びサウジアラビア王国のモハマッド・ビン・サルマン・ビン・アブドル・アゼス首相と両国間の関係を強化し、地域の紛争を緩和するための取り組みについて話し合いました。アンタラ通信社は4月17日水曜日、両首脳が電話会談で、首都における紛争の緊張緩和と隠れ回避達成するために、パレスチナ紛争に対する永続的な解決策を達成することの重要性を主張しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアのコーヒーが米国シカゴのノキアに来場者を魅了することについてお伝えします。2020年4月12日から14日まで、米国シカゴのマコミックプレイスで開催されたスペシャルティーコーヒーエクスポまたは SE には、様々な種類のインドネシアコーヒーが来場者を魅了しました。ノキアではインドネシアのスペシャルティーコーヒー業界関係者、従事者が様々な国から参加した潜在的なパートナーに自社の製品を紹介しました。インドネシアバビリオンは在シカゴインドネシアソリオジリスティオワティ氏は在ワシントン DC のインドネシア大使館臨時代理大使サデ・ビマンタラ氏とインドネシア中央銀行副総裁フィリアニング氏チャージョヌ氏の演説で開幕しました。サデ・ビマンタラ氏は4月15日月曜日正面声明でノキアのインドネシアの参加は政府インドネシア中央銀行銀行界ビジネス関係者、インドネシアのコーヒー協会とチームインドネシアモデルとの緊密な強力な一致形態だと述べました。一方、ワシントン DC 通称担当官らにティアック・スマディヴィ氏は、米国及び世界のコーヒー産業の急速な発展により、味と品質の高い様々なスペシャリティコーヒー豆を生産する国としてのインドネシアのブランド力をさらに強化する必要があると述べました。したがってインドネシアが今年のスペシャリティコーヒーエクスポに参加する準備としてスペシャリティコーヒーの基準を満たすコーヒーの品質、追跡と持続可能性の側面、認証など様々な側面を考慮したキュレーションプロセスが実行されました。インドネシアパビリオンでは西ジャワ州、中部ジャワ州、ガヨ県、金玉に地区、デマゴン県、トラジャ県、マンダラン県、ランプン州など様々な産地からのインドネシアコーヒーが紹介されています。ノキア中参加州は潜在的なパートナーに最高のコーヒーを宣伝し、様々な協力の機会や実行可能な取引について話し合いました。それとは別にインドネシアはライアン・ウィバワに代わって2024年ワールドブロバースカップチャンピオンシップにリフキ・モーラナに代わって2024年ワールドカップテスターズチャンピオンシップに参加する代表を発見しました。スペシャリティコーヒーエクスポの期にはコーヒー業界のさまざまな分野から毎年約1万4000人の来場者が参加します。スペシャリティコーヒーエクスポは生産者、バイヤー、製粉業者、梱包業者などの主要な関係者が結集します。これで外国の終わります。 Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、キヨの歴史です。キヨは1955年4月18日にアルバート・アインシュタイン氏が亡くなったことから始めます。アルバート・アインシュタイン氏はドイツ生まれの物理学者です。史上最も偉大な科学者の一人として広く知られています。アインシュタイン氏は相対性理論を開発したことで最もよく知られていますが、量子力学理論の発展にも重要な貢献をしました。彼は米国ニュージャージー州プリンストンで76歳で亡くなりました。アインシュタイン氏は光電効果の説明と理論物理学への貢献により1921年にノーベル物理学賞を受賞しました。次に1955年4月18日にアジアアフリカサミットがバンドンで開催されたことについてです。アジアアフリカサミットはそのほとんどが最近独立したアジアおよびアフリカ小国の会議です。アジアアフリカサミットはインドネシア、ミャンマー、スリランカ、インド、パキスタンによって開催され、インドネシア外務大臣が調整しました。このサミットは1955年4月18日から24日まで西ジャワ州バンドンのメルデカビルで 開催されました。このサミットの目的はアジア・アフリカの経済的・文化的協力を促進し、米国・ソ連・その他の帝国主義国の植民地主義または新植民地主義と戦うことです。最後に2007年4月18日に西イリアンジャヤは正式に西パプアに名前を変更したことについてです。西パプア州はパプア島の西端に位置するインドネシアの州で、首都はマノクワリです。この州の以前の名前は1999年45号法律で規定された西イリアンジャヤでした。その後4月18日の2007年24号政府規制に基づいて、この州の名前は西パプアに変更されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Beribu pulau terbentang sempurna, membelah dua samudra. Kan ku bawa namamu hingga ujung dunia. Ceritakan indah Nusantara.
Oh, kemanapun aku melangkah, takkan ku lupakan tanah tempat ku bersumpah untuk membuatnya jadi indah. Beribu perbedaan, harmoni keindahan, takkan ada alasan bagiku untuk lupakan. Karena
di sana tempat lahir beta,
ibu air dibesarkan
kita.
Sampai akhir menutup mata.
Indonesia tanah air
beta, Indonesia
Voice of Indonesia.
Selamat minasang Indonesia ku des. Kewa kan kyo ringgyo show wa Z 世代とミレニアル世代が持続可能な森林経営を決定する柱だと述べたことについてお伝えします。 Z 世代とミレニアル世代に該当する若い世代は卒生があり革新的なアイデアに満ちており、将来的に持続可能な森林管理をサポートするための備えを提供できるように技術開発を最適化することができると考えられています。環境林業省の持続可能な森林管理局長代理のアグスティアスティアント氏は、将来の森林管理はもはや木材の業のみに依存するのではなく、複数の森林事業に依存することになると述べました。同氏は日曜日ジャカルタでの声明で、創造的かつ革新的で技術開発を活用できる Z 世代とミレニアル世代の若い世代が複合林業事業の実施の柱となることが期待されていると述べました。アグ氏は以前、国際林業学生協会理事会のファイハ・アズカ・アザヒラ氏と、国宝のユネスコ大使令もある UPMFGA の若きジェンダー気候変動化するか、アリア・サビラ氏を代表とするドバイの COP28 に参加した若い世代からの友好的な訪問を受けました。同氏によると、複合林業事業における森林利用の取り組みは、さまざまな非木材林産物の利用の最適化につながるということです。バニラ、コーヒー、植物薬品などの高価な商品はアグロフォレストリーパターンを使用して森林で開発できます。それとは別に、複合林業事業は組織性、革新し、プロモーション手段としてのソーシャルメディアなどのテクノロジーの利用のおかげで発展できるエコスリズムや環境サービスの利用の機会も開きます。都市は人間の生活を支える持続可能な森林経営の重要性を述べました。森林には経済的機能のほかに、生態学的、水番学的、気候学的機能もあり、気候変動の制御における森林の役割がますます重要になっています。 Z 世代とは1990年代半ばから2010年代前半に生まれて世代です。一方、ミレニアル世代は1980年代初頭から1990年代半ばまでに生まれて世代です。ファイハーズカーズヒラ氏は、気候変動などを現在生じている様々な問題の解決策としての森林の役割の重要性に同意しました。これに沿って、アリア・サビラ氏は、若い世代は森林保全と気候変動の問題に幼い頃から関心を持つ必要があります。なぜなら、これが将来の世界の運命を決定するからだと述べました。都市によると、グローバル時代における女性の役割は重要です。なぜなら、女性は環境への関心が深く、気候変動への適応と緩和行動を促進するために、現場レベルで直接積極的な役割を果たすことができるからです。これでインドネシア語を終わります。
Punya cerita tentang kisah cinta masa remaja di saat sedang dilanda asmara. Diam-diam bibir ini bergumam, pastilah sembuh bahagia bila hingga tua. Aku masih saja bersama. Sama-sama mau bercinta hingga tua, dari berdua hingga bertiga, terbang ke ujung dunia, dari bertiga tetap terhingga, hingga tua, tua kita sama, sama mau. Sama-sama mau.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソナ Indonesia です。今日は中部ジャワ州のサランマドゥケーキをご紹介します。インドネシアのさまざまな地域を旅行するとき、その地域特有のお土産を買わないと中途半端に感じています。中部ジャワ州のスマランを訪れるなら、ルンピアスマラン、バンドンプレスト、ウィンコババッ、サランマドゥなどお土産を購入できます。サクサクとした甘いお土産が好きな方にはサランマドゥケーキがおすすめです。サランマドゥケーキまたはチャランマドゥは、加工されたベーフンとココナッツミルクから作られ、黒砂糖でコーティングされています。形は不揃いというか魅力に欠けますが、味としては美味しいお菓子です。サランマドゥケーキのコリコリした食感はリラックスタイムのコーヒーや紅茶のお供に最適です。サランマドゥケーキはスマランの伝統的な市場やお土産店で購入できます。サランマドゥケーキをお土産にしたい人は、傷みやすい食べ物などで注意が必要です。サランマドゥケーキ10個パックの価格は2万ルピアから3万ルピアまでです。サランマドゥという言葉はジャワ語、すなわち竹の枝を意味するチャランに由来しています。この不規則な形状からチャランマドゥと呼ばれ、サランマドゥまたは蜂の巣として広く知られるようになりました。サランマドゥという名前は、このケーキの形が鳥の巣に似ていることから付けられました。一方、ハチミツという言葉は換気した砂糖溶液にとろみがつけられ、ハチミツのような色をしているためです。この美味しい料理はかつてジェパラ県のウェラハン地区に住む中国系住民が旧正月を祝う際のお土産として使用していました。一方、イスラム教徒にとってこのケーキはイードアルフィトル祭日やさまざまなお祝いなどの大きな祝日には常に提供されます。リスナー皆さん、これでパソナ Indonesiaを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Power.
Rizna minasang warna-warni des. Kyo wa Nishi no Satangara shu Bima shi seifu wa 4月25日から27日までビマシーでリンプマンティカフェスティバルを再び開催します。このフェスティバルではビマの地元の伝統的なヒジャブであるリンプを紹介します。リンプは17世紀以降ボジョ族または民族グループの女性によって着用または使用されるはじめました。サンディエゴの観光創造経済大臣は声明でリンプマンティカフェスティバルがますます創造的で革新的な観光創造経済ファッション産業を促進する舞台となることへの期待を表明しました。サンディエゴの大臣によるとリンプオリは単なる布ではなくビマ族の豊かな文化と創造性の象徴でもあるそうです。リンプマンティカフェスティバルの開催により創造産業特に伝統的な植物分野がより急速に発展することが期待されています。リンプマンティカフェスティバルの一連の活動の1日目と2日目には伝統的な踊り、競技会の優勝者の発表、音楽パフォーマンスなどを特徴とする開会式が行われます。イベントのピーク B にはパレード参加者の活動場所で伝統的な踊りやアトラクションが披露されるほか、ビマシーの学生により強大なリンプダンスも披露されます。リンプマンティカフェスティバルでは伝統衣装でのパレードや旗織りの発展も行われます。このフェスティバルはアーティストとクリエイティブ業界の関係者がコラボレーションしアイディアを交換するバーでもあります。フェスティバル期間中は創造産業におけるスキルや知識の向上をサポートするさまざまなワークショップやセミナーも開催されます。リスナー皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は The Groove が歌う佐藤民筆をご紹介します。 The Groove は1997年に結成された音楽グループです。このアシッドジャズ音楽グループは当初リードボーカルのリカ・ルスラン、リードボーカルのレザー、ベースのユク・サンプルナ、ギターのアリ、キーボードとシンセサイザーのタント、ピアノのアリ、パーカッションのレジョスとドラムのデッタで構成されます。ザ・グルーフという名前は、One Dream of Me という曲をリリースして以来知られ人気になりました。この曲は1999年にリリースされた最初のアルバム Queen In に収録されています。この曲はヨフィ・ウィリアントによって書かれました。 GAC ボーカルグループのメンバーの一人オードリー・タピヘルがこの曲を2022年にリアレンジしました。それでは皆さん、ザ・グルーフが歌う佐藤民筆を聴いてください。
Semua ini hingga terungkap dengan sejumlah kata seturut hati sepenuh jiwa dirimu satu mimpiku.
Semua inginku, semua rinduku punya arti. satu, ku ingin miliki dirimu. Cinta,
Voice of Indonesia.
Kita mungkin berbeda dalam kata dan rasa, namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia.
Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita Indonesia juara.
Namun ingat kita tetap bersaudara. Satukan langkah kita, sejalan seirama, hati kita untuk Indonesia.
Jiwaku, jiwamu, bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama cita-cita Indonesia juara.
Indonesia juara.
Takkan ada yang tak bisa bila kita percaya. Jangan pernah kau menyerah untuk Indonesia juara. Yeah.
Jiwamu bersatu untuk Indonesia lebih indah. Bersama wujudkan cita-cita. Oh, jiwaku, jiwamu bersatu.
Of Indonesia.
Tanganku ini tak mampu berhenti menuliskan namamu untuk sekian kali. 3 jam sudah waktu berlalu, masih sajaku tersenyum karenamu.
Aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu.
Malam pun tahu
aku padamu,
bintang pun mengerti
aku padamu.
Malam pun tahu
aku padamu,
bintang pun mengerti. Begitu mengganggu kau di kepalaku, menari-nari dalam alunan emosi. Semakin ku percaya akan hadirmu di sini, bagai rima dalam puisi terindah.
Aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu, aku padamu.
Malam pun tahu
aku padamu,
bintang pun mengerti
aku padamu.
Malam pun tahu
aku padamu,
bintang pun mengerti. Malam pun tahu
aku padamu,
bintang pun mengerti
aku padamu.
Malam pun tahu
aku padamu,
bintang pun mengerti.
Voice of Indonesia.